松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はフランスのパリとつなぎます。フラワーレポーターはパリに住んで10年、パリで照明デザイナーをされている石井リーサあかりさんにお話を伺いたいと思います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの石井さん。
はい、石井です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。石井リーサあかりさんということは、
はい、
ご結婚されているんですかね。
いや違うんです、リーサというのは私のミドルネームでして。
そうなんですね、素敵。はい、そんな石井リーサさんはパリをベースに照明デザイナーをされているということなんですけれども、
はい、
現在パリは何時頃でしょうか。
今朝の8時です。まだ外は暗いんですよ。
8時で真っ暗。
まだちょっと少し薄明かりがさしてきたかなという感じです。
気候気温というのはどうでしょうか。
そうですね、だいたい今は10度ぐらい、朝は5度ぐらいになることもあって結構寒いんですよ。
そうですね、まあ、冷えてきましたけれども、やっぱり街の中もクリスマスムードになってきましたか。
はい、やっとって感じです。
やはりこう照明の仕事をされていますから、やっぱりこう明かりイルミネーションも携わってらっしゃるんですよね。
はい、いつも毎年クリスマスは楽しみにしているんですけれども、私の場合はパリで何か所かクリスマスのイルミネーションを担当していますので、はい、とても忙しい時期でもあるんです。
そうですよね、本当にお忙しい中ありがたいなと思いつつ、例えばどんなところで、照明のお仕事はされてるんですか。
はい、ですね、今年はまあ、いろいろやっているんですけれども、一番有名なところではシャンゼリゼの隣にありますアベニューモンテーニュというお通りがありますが、そこのクリスマスのイルミネーションをやっています。シャネルとかの本店があるオートクチュールのメゾンが立ち並ぶとっても綺麗な街並みのところですよ。
うわー、すごいですね。そういう場所にこうイルミネーションを作っていくっていうのは、
はい、
やはり深夜とか、
はい、
やるんですかね、作業っていうのは。
そうですね、設置作業はだいたい真夜中にやるんですけれども、普通の向きなので、はい、交通を遮断してしまうことができないので、少しずつやってだいたい2週間から3週間ぐらいかかります。
すごいですね、結構期間がかかって。
そうですね、で私はその間に何度か見に行って、少し手直しを頼んだりとか、設置状況をチェックしたりとかっていうことをします。
このイルミネーションとこう一口に言っても、はい、いろいろあると思うんですけれども、石井さんが手掛けてらっしゃるところっていうのはどんな風に作っていかれるんですか。
実はパリにはですね、
はい、
パリイルミヌパリという新しい運動が今展開されています。っていうのはですね、
はい、
古っぽいサンタとかトナカイがずっとついているようなイルミネーションではなくて、もっとアート性の高いインスタレーションができないかということを、パリ市とか商工会議所とか、
はい、
それから照明デザイン関係者とかが考え直しましょうということでこの運動を始めました。で私も2004年からその指名デザイナーというのに加えていただいていまして、
はい、
その絡みでいろんな、まあ、パリでも有名なところを、
はい、
ピックアップしてそこに見本になるようなインスタレーションをしていくというのが趣旨なんです。
はい、すごいですね。この指名デザイナーというので結構プレッシャーとかもあったりするんですか。
そうですね、初めはとってもプレッシャーに感じましたけれども、他のデザイナーの方といろいろディスカッションをしたりとか、
はい、
それからその、担当する場所の歴史やそれから周りの環境なんかもいろいろ調べていくうちに、だんだんとアイデアが練られてきて、
はい、
で特に私の場合はクリスマスのオリジン、一番最初にクリスマスのイルミネーションを考えた人っていうのは何を考えたのかなっていうような、
はい、
そういうことをいつも考えていまして、例えば夜空にこうキラッと輝く冬の星とか、雪の結晶とか、
はい、
氷の粒とか、そういうものをクリスマスのイルミネーションのモチーフにしているんです。
素敵です。色とかもたくさんあると思うんですけれども、なんか石井さんはこれが好き、これがメインみたいなのってあるんですか。
そうですね、クリスマスのイルミネーションはだいたい今までは暖かい黄色っぽい色が多かったんですけれども、
はい、
最近は新しいテクノロジーを使って真っ白とかブルーとかいろんな色が作れるようになったので、
はい、
私も毎年いろんな色に挑戦しています。アベニューモンテーニュの場合は、
はい、
ちょっとオレンジがかったかあのオリジナルな色を考えていまして、今パリではそこでしか使っていないオリジナルのカラーなんですよ。
すごいですね。でもこうそもそもその照明のお仕事にこう興味を持たれたのってどこからなんですか？
実はあのパリにデザインの勉強をするために留学していまして、はい、その時はデザイン一般に興味があったんですね、はい、グラフィックデザインとかプロダクトデザインとか環境デザインとか、その中でたまたまその学校で照明器具をデザインするというクラスがあって、はい、それでとても面白いなと思ったことと、それから同じ時期に、まあ、学校の、研修で照明デザイナーの事務所にお手伝いに行った時に、はい、そこでこう都市全体を光でこう構築し直すというか読み直すというとても大掛かりなプロジェクトをやっているのを見て、とても面白いなと思ったのがきっかけです。
なるほど。いや本当にねイルミネーションってすごく心が躍るあのものだったりしますけれども、
はい、
このイルミネーション自体のこう流行みたいなのってあるんですか？
ありますね。やはり今は LED とか新しい、まあ、光源を使うことによって白っぽい色が作れるようになったということで、ご存知のように数年前からシャンゼリゼでも真っ白いイルミネーション、そこにちょっとこう動きが入るようなダイナミックな演出が、加えられまして、それが今結構世界中に影響を与えているんじゃないかと思います。
すごいですね。こうちなみにこのイルミネーションというのはいつぐらいまでこう見られるんでしょうかね？
あの以前はですね、はい、1月の1日になるともう終わってしまうというちょっと寂しい感じだったんですが、実はパリでは1月の初めに大々的なバーゲンが始まるので、はい、最近はそのぐらいまでずっと点灯しておいて、こう楽しいムードを盛り上げようというそういう風潮も出てきています。
あ、なるほど。ということは今から旅行に出かけたいという方も間に合うかなという
感じですね。そうですね。冬休みにおいでの方もぜひ見ていただけると思います。
はい。さあそんな方にですね、最後にパリに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを教えていただきたいんですが。
はい、はい、私のおすすめのフレーズはですね、セパグラーブと言います。
ルっていうのが入ってますね。
はい、セパグラーブですね。
セパグラーブ、はい
はい、これは全然大丈夫よっていう意味です。これはとても便利な表現で、なんかこちらがわーってなんかテンパってしまって、はい、向こうと気まずくなった時も、まあ、全然まあいいかみたいな感じで使うこともできるし、それからパリで入ったお店の人になんか嫌なこと言われたり、ホテルで変な対応されたりしても、はい、まあ、全然まあいいですよとか言って、まあ、少し穏便に済ませたいような場合にも使えます。
ちょっと日本の方にとってはありがたい一言かもしれませんね。
そうですね、なんかこう気まずくなってしまった時とかに、突破口を開く時に使えるような言葉かもしれません。
わかりました。セパグラフということで、はい、こちらぜひ覚えていただきたいなと思います。今日は本当に朝早くにありがとうございました。
とんでもありません。こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、パリで照明デザイナーをされている石井リーサーカリさんにお話伺いました。